皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、3月30日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は鎖国明けの徳川幕府みたいという話ですね。いろんなものがこう本当に激しく動いておりまして、戦争の方も金融の方も実に慌ただしい限りでありますけども、ご承知の通り、そのウクライナの方はですね、マリウポリのアゾフ大隊が壊滅したんですね。みんな逃げ、散ったようでありますけども、まあ、ついにナチスドイツの本部ですね、ウクライナのね、まあ、あれが壊滅したわけであります。ですから、まあ、ロシアが言うように第一段階の戦争は一応これでケリがついたと、まあ、それで今もう一回あそこのトルコに集まって、トルコのイスタンブールですか、あそこでもう一回顔合わせて会合をやろうということで、まあ、戦争の一番大きな峠はこれで越えたんじゃないかと思うんですね。で、まあ、問題はですね、まあ、その後こう、まあ、実際にウクライナどう安定させるかっていう話になってきますし、あとやっぱり経済ですね。経済が重大な、まあ、世界的な危機を迎えておりますから、まあ、そういうことで、さらにまた他に、戦争を拡大する可能性も大いにありますから、まだそれは油断も何もできないし、これから始まることが多いと、まあ、戦争の峠を越えてから、ね、例えばドイツだってそうですけども、ヒトラーの官邸がね、焼け落ちてから、そこから先のドイツの再建というのは一番大変だったわけで、まあ先は長い話ですね。世界に及ぼす影響も大きいと、まあ、でもしかしよく、まあ、あれを壊滅に追い込んだなと私はまあ思いますけどね。チェチェンの軍勢があったってことですね。私は今回ものプーチン見ててすごいのと思うのはですね、旧ソ連圏のイスラム教勢力が、こぞってプーチンを支持してるんですね。プーチンご承知の通り、そのロシア正教会の熱心な信者ですよね。で、あの人のもとにイスラム教の諸勢力が結集したわけですよ。もしイスラム教諸勢力が結集しなかったらですね、ロシア軍がウクライナで戦争したときに、いろんなところでモスクワに向けて攻撃始める可能性ありましたよね。変なユダあのイスラエルの、ね、諜報機関なんかとくっついちゃってですね、で、まあ、イスラム諸勢力がですね、モスクワを攻撃する可能性ありましたもんね。だからやっぱそのイスラム諸勢力をですね味方につけたってのはこれすごいことで、やっぱ私はプーチンの信仰心だと思いますね。利害損得だったら絶対集まんないと思いますね、こういうのはね。それに引き換えですね、まあ、トランプは引き続きイスラム諸勢力ともちゃんと上手にやってるでしょう。もちろん過激派は別ですよ。過激派は別だけども、イスラム諸勢力とも諸宗教ともそれは上手にやってますよね。あの人も、まあ、熱心なプロテスタントでしょう。ところが、まあ、カトリックだとかですね、イギリス聖公会とかですね、まあ、ヨーロッパのね、その他の、まあ、キリスト教のね、諸勢力なんか、まあ、とにかくイスラム敵に回しちゃって、まあ、イスラム敵に回すから、その分全部自分たちに跳ね返ってくるわけですね。イスラエルのユダヤ教もそうでしょ。イスラエルのユダヤ教も、まあ、イスラムを目の敵にしますからですね、今大体、イスラム教徒の方が人口どんどん増えてるでしょう。もうたまんないですよね。だからやっぱこう、なんて言うんでしょうかね、人間力大きい人でないと大きな勝負かけられませんわね。今回見ててはっきり分かるんですよね。要するにみんな協力してくれるかどうかですね。で、このあと、まあ、例えば中東に行った場合は、ロシアはシリアを助けましたもんね。ロシアはシリアを助けてイシス壊滅させたわけで、まあ、同じイシスって名前使ってる、ね、勢力は今でも言いますけども、まあ、その恩がありますからね。シリアだって一丁断りはですね、本気で戦うんじゃないですか。まあそんな感じで、やっぱり結局、なんて言いますかね、日本の戦国時代もそうですけども、やっぱその深い絆っていうのがないとですね、やっぱ戦いの連携ってのはできないですね。で、まあそれに控えですね、私はなんかこう日本を見てるとですね、 こうまるで鎖国明けの徳川幕府みたいな感じがするんですね。鎖国っていうのはご承知の通り全く全部解いちゃったわけじゃなくて、管理貿易のことなんですね。日本の場合でしたら、その徳川幕府はオランダと組んでましたから、オランダから情報が入ってくるんですよ。でそのオランダから入ってくる情報のところに関所を設けまして、まさにその出島の関所みたいですね、入り口みたいなもんで、そこを徳川がいて、それをだからやたらに知らせないようにしていたんですね。だもんで、そのほとんどの国民はまあ当時、まあ、国民ってこともないと思いますけど、まあ、ほとんどの日本人は世界のことよく分かんなかったですね。でも橋本早苗とかですね、幕末になりますとね、本当によく世界のこと分かる人もいて、まあ、だんだん徳川の統制が緩んできますから、みんなだんだんようなことを知るようになったと思うんですね。今の日本は全く同じですね。だってウクライナって地図でどこにあるかほとんどの人分かんないと思うんですね。すなわちウクライナのことって全部他人事なんですよ。すなわち鎖国の日本でありますから、まあもう外外にね、そんな軍隊なんか当然出ることもありえないしね、そもそも憲法で軍隊ってないわけですし、それからその企業もですね、随分帰ってきちゃいましたでしょ、海外からね。で国内困ってるわけですよ。だからまあ一部ね、こうなんかある企業は歩きますが、まあ日本の場合は人命第一で、まあ、全部置いて帰ってきますよね。金や物は置いて帰ってきますから、まあ命があればいいと、満州みたいにですね、命まで取られちゃかなわないとまあいうことで、とりあえずこう帰ってきますよね。そうするとなんか日本の中って平和なんですよね。あ、日本の中もいよいよ嫌な事件ありますがね、鉄砲玉飛んでこないわけですよ。ウクライナの状況になってないわけですね。そうすると全く他人事で、で一方でその利権屋の方はですね、まあ、日本人のをせき立ててですね、もっと軍備をさせようと、軍備させて金儲けしようと思ってますから、それは煽りゃいいわけですね。煽って内閣安泰ならですね、それは戦争屋もどんどん金もらえますから、まあ、それで飯を食おうと、みんなの利害が一致してですね、まるでその公爵士みたいにね、あるいは吉本みたいにですね、朝っぱらから NHK もですね、10分以上にわたってウクライナのお涙頂戴話をルールやってるわけですね。で多くの国民はそうだそうだと思ってるわけですよね、あれね。ですからその情報が分からなくてね、まあ適当なこと言われて信じていた日本人ですよね。あと戦争中もそうだね、戦争中の場合はですね、結構自分の親子供から親戚友人が戦場に行ってましたから、まあその帰ってきた人たちの話とかね、戦死した人の話を聞いて、戦死したがどんな状況で戦死したのかっていう話を聞いて、大体みんな薄々分かってたわけですよ。あ、表沙汰にはね、そういう戦争を負けてるなんて言ったらもう捕まっちゃう時代でありますから言わなかったですけども、まあ、大体分かってたわけですね。しかし今回はですね、大体分かるってことも大体ないんですね。みんな他人事でありますから。そうしますとですね、本当にこの鎖国中の日本人みたいんで、全然世界のこと分かんないですね。本当不思議なんですよね。今別に本当は鎖国じゃないんだね。まあさすがにウクライナ国内に行けませんけどもね、まあどっか海外行こうと思えば、行ける国も結構ありますね。ワクチン規制とかある国もない国もありますし、行こうと思えば行けるし、それからネットだったら何だって情報取れますわね。情報だけならネットでも相当取れますよね。別に言語なんかどうだったって翻訳すらなんとでもなりますから。だけど見ないんですね。自分で見ようとする人すごく少ないですね。私はですね、こう日本を良くしていく、鎖国の日本をですね、扉を開けて風を入れる一番の立役者がですね、機械翻訳だと思うんですね。あれはね、優れもんですよ、機械翻訳って。別に正直言ってですね、全部日本語にして読む必要は必ずしもないですね、あれね。別にその英語でさらっと見たって構わないしですね。で、ロシア語なんか、ロシア語や中国語は日本語に直すよりですね、英語に直した方がですね、正確なんですよ。日本語にするとね、時々とんでもない訳なんですね。まあそういう訳時々あるでしょ。まあ一応機械翻訳だからそのまましてありますが、まあ、大体その英語に直すと大体まずああいう狂いないですよね。英語に置いときゃいいんですけども、やっぱこう鎖国でですね、よくわかんない人たちにですね、世の中知ってもらうにはやっぱり日本語でないと難しいんだね。まあ長い文章だけでも難しいんだけどね、まあでもそうも言ってられないから、まあとにかく 日本語に文章にして、今の機械翻訳レベル結構高いですからね、結構そのままスラスラ読めるんですよ。でトランプ時代からですね、まあ、相当一生懸命やってるんですが、まああれだいぶ世の中を変えるテコになってますね。難しいことなくて、向こうの情報ですね、まあそれ伝えればいいんですね。ご承知のとおりいろんな情報があると言うけども、多くの人たちはその情報源のこと知らないですね。タス通信で何者かっていうと大体知らないですね。昔から CNN とタス通信だと絶対タスの方が正確ですよね。CNN ってなんか本当ね、おとぼけ新聞社、おとぼけテレビ局ですね、あれね。で、昔はですね、BBC が一番正確だったですね。ソ連時代は全然ダメなんですよ。ソ連時代のタスとかですね、ソ連時代の、まあ、イズベスチアとかで、ね、プラワダとかですね、結構その党の宣伝が入るから、あれはダメなんですよ、やっぱり。ソ連時代の常識じゃ全然ダメで、やっぱりプーチンになってからですね、プーチンになってからタスだとかですね、プラワダとか、結構まともなんじゃないですか。スプートニクとかね、結構 CNN みたいな感じでね、をかっ飛ばしてるなーっていう記事が多いんですけどね。タスなんかは結構まともだし、あとはイスラエルのデブカですね。あれ、モサドなんですよ、あれ。あれもなんかね、いかがわしいとこでさ、前からね。でもモサドだもんで、あれ有料版ってあるんですよ。今出してんのかな、有料版って。これが面白くてね。まあなんて言いますかね。あれユダヤ人ですよね、ユダヤ人ですよ。なんかすごい被害妄想なんですね、世の中に対してね。まあ諜報機関ってああいう頭の中なんだろうと思うんだけども、とにかくね、風が一つよぎふっと来るだけで敵が来たんじゃないかと思うような、そんな雰囲気ですよね、あれね。でまあとにかく考えて考えて、ああじゃねえこうじゃねえ言うんですよね。でこのデブカだってなんか最近発狂しそうですよね。だってウクライナの次はいよいよ中東だというふうに彼らも踏んでんでしょうから、発狂しそうですよね。カチークさんの時はあんなこと言わないんだな、人たちね。カチークだと思ったら結構黙って淡々と言ってんだけど、マキークさんになると文章長くなりますよね。イスラエルの新聞全体がそうですね。マキークだと思って文章長くなりますよね。ぐだぐだぐだぐだ言い出しますよね。あらゆる人たちの特徴でね。だからこう、普段見てるとですね、個性ってわかるんですよ。初めてタスとかプラウドとか名前聞くと何者か全然わかんないかもしれませんけども、普段から見てるとですね、あれどんな人たちかなんとなく想像つくようになるんですね。有名な話で、あの日本ね、戦争中にこの無線傍受をしましたでしょ。そうすると当時の軍用無線ってモールス信号使いますから、キー叩くんね。キーってのはあれ結構個性があるんですよ。長い信号と短い信号の組み合わせで結構個性があるんですね。だからちょっと慣れるとですね、あ、これ、あの人が叩いてんな、この人が叩いてんなって分かるようになるんですよ。これで結構ね、無線傍受役立てたって話聞いたことありますけども、まあ、ネットが全く同じですね。癖が分かるんですね。こいつは何言うかな、あいつは何言うかな。例えばこういう事件が起きた時に、どの国のどのサイトを見ると一番早いかとかね、どの国のどのサイトを見るとアメリカ寄りで、どの国のどのサイトを見ると、まあ、ロシア寄りかとかですね。で、そういうの面白いんですよ。で一番はだからやっぱまず何を報道してないかだね。報道がね遅れてるやつだったら、そこなんかね重大なね何か起きてる証拠なんですよ。いつもすぐ報道するはずなのに、ここが報道しないっていうのが一番重要な情報で、例えばね、なんか NHK なんかよく分かりやすいですね。今回だからアメリカ戦争屋の都合の悪いことは一切報道しないでしょ。ここまで来るとさすがにバレバレなんだけども、まあとにかくそうでなくてもね、一瞬報道遅れることがあるんですね。特にアメリカのメディアが最近そうだな。で後からなんか苦し紛れのこと言い出しちゃったりね、することは結構あるんですね。ロイターなんかも割と最近そうだよ、あれ。2020年の選挙からね、ロイターはなんかおかしいね。そういう癖知ってんとですね、こういう時にその何がどうなってるかってあんまりね、狂わないんですよ。特に戦場からの話って言ったらですね、まあ、軍に近い人の話と、あと、外から来た人の話で、両方面白いんですね。見る角度でだいぶ違いますから。で、今回、ウクライナ側ってのはないんですよね。なんかもう壊滅しちゃってんじゃないの。だから、ロシア側と、あとは、第三者ということでありますから。まあ、アメリカはね、何も来てないわけで、だから、まあ、あれ、お囃子みたいなもんだね。お囃子みたいなもんだ。まあ、あれは関係ない。イギリスも関係ないしね。来てませんでしょ。ね、来てた傭兵も殺されちゃったでしょ。まあ、諜報機関がなんか適当なこと言ってるだけで。だから今回、ウクライナについては、まあ、ロシア軍と、あとはなんか、 フリーで入ってきてるジャーナリストたちのいろんな意見で、まあ大体構成できるんじゃないんでしょうかね。そうするとまあ今申し上げたように、まあアゾフ大隊もひっくり返っちゃったし、すごいなと思うんですよ。で、ですからそのね、朝真面目に NHK とか朝日新聞見てるだけの人だと全然わかんないですね。ですからこれ鎖国中の国民みたいなもんですね。日本人みたいなもんで。で、しかし鎖国を開けると私はですね、完全に腰が抜けると思いますね。今、鎖国開けつつありますよね。完全に腰が抜けつつありますよね。で、それでもね、アメリカの戦争屋がね、まあアメリカ大使館なんか続いてやってんでしょ、あれ。適当なこと言うわけですよ。アメリカ勝った勝ったと。あのウクライナ勝った勝ったと。で、適当なことをお囃子で聞いてるうちは皆さん安心感があるわけですね。そうか、やっぱ勝った勝ったんだと。ね、うちは負けとらんと。ところが、このお囃子が止まった時が大変なんですよ。昭和20年8月15日みたいに。勝った勝ったのお囃子が止まるとみんな急に寂しくなりますよね。どうしていいか分かんなくなるわけですよ。徳川で言いましたらね、突然慶喜がですね、二条城にですね、全国のこの大名たち呼んで、いきなり大政奉還言い出しちゃったわけですよ。たまったもんじゃないですよね。だからその後すぐ戊辰戦争に入っちゃったわけで、要するにこの、お囃子を信じてた人たち、お囃子で心の安定を保ってた人たちがいるわけですよ。自分たちは勝った勝ったと思ってて、そのお囃子が止まった瞬間が大変なんですね。それが鎖国明けの徳川幕府ね、そのまま解散ですよ、だから。そのまま解散で、いや、私はだから、まあ大企業もメディアもさ、メディアもね、なんか政府なんかもちろんそうだけども、これよくわかんないでですね、まあ言ってみればすり鉢もそこでなんかいろいろ言ってるわけですよね。世界の体制もなんか全然よくわからないで。いや、これはすごいことだなと。まあだから勝手にこけるっていう感じですかね。別に誰も攻撃しちゃおらんのよね。その別にウクライナどう思ってもはっきり言って日本にとって一言ですから。日本人にとって無責任なこと言うですけどね、日本人にとって一言なんですよ。だから別にそんな、いろんなやつがおるなぐらいほっとけばいいんですけどね。まあなんかとにかくムキになっちゃう人結構いますよね。で信じちゃってんだね、あれ、アメリカの諜報機関の言ってることをね。そうするとたまんないね、徳川幕府の最後みたいになっちゃいますね。で、そうすると結局私はもう今ね、すでにもう戦争状態すら終わってると思うんですよね。まあ本当のことがなんとなく分かってきて、金融経済もどうもひどそうだってことがなんとなくこう浸透してきてますよね。だからちょっと静かになってきたでしょう。ウクライナ戦争から1ヶ月で少し静かになってきたでしょう。で、なんとなく押し黙った感じがあるでしょう。相場の方もなんか極めて怪しいでしょう。ね。だんだんね、軽微になってくるんだ、この後。これね、威勢よくやってる人たちにですね、おい、なんか状況違うぞ、どうするんだって言うと、って言うんでね。どうなんだよと、って言うんだ。これ、軽民状態って言いましたね。もうすぐね、あれ、昏睡になってきますから、あれ。いやー、これはだから、今回は応仁の乱の時と同じように、根本的になんかひっくり返るね。日本は溶けちゃうね。で、今度トランプがなんかやりますよね。ほら、最後トランプが出てくるわけですよ。プーチンが大体 OK 一言こうしたでしょ。で、もともとその下準備でね、アメリカの方でトランプがいろんなことをひっくり返してきたわけで、で、それを受けて、まあ、ウクライナもひっくり返ったと。あと、いよいよアメリカの方の金融ですよね。一番悪い悪の巣窟、金融。全部金ですから、最後は。軍事だって、生物兵器だって、何だって、人身売買だって、全部金だから、その金の元締めの時一番悪いわけよ。ここよね。ここを倒さないと、世界はまた元戻っちゃいますから。まあ、やるんでしょう。そうすると、まあ、言ってみれば、鎖国の時代、まあ、30年と思うんですね。平成だと思うんですよ。平成になってから特にひどくなったから、平成30年の鎖国の時代、まあこの時代の常識に染まっていた徳川幕府の人たちみたいなのがもう今座り込んじゃってて、ほとんど軽民になり始めてる感じがするんですよね。それとこれで本当のことが全部バレたら、発覚したら、これ完全に昏睡になると思いますよね。だから非常に静かに今度は物事が推移すると思います。だからとにかく誰も出てこないし、こんなとこ行って立て直そうなんていう人いないし、立て直そうなんて言うのジョークじゃないですからね。まあ、分かんない人いろいろ言うかもしれませんけども、それは無理なんで、今回は前からずっと言ってるように、全然違うとこからの立て直しになります。権力を誰かから取り上げて立て直すんじゃなくて、今あるものはこのまま自然史ですよ。今あるものはこのまま自然史で、全然違うとこから 立て直すと、ヒコバエみたいな形で次が出てくるというふうに考えないと、これは全く無理だと思います。ですから、まあ、それぞれ皆さん、それぞれのところで分かると思うんですね。ああ、これはだいぶいかんぞと、世の中進んできたと、真実がだんだん明らかになってきてますからね、現実が見えてきますから、そこのところをしっかり覚悟してですね、行動していただきたいと思いますね。まあ、とにかく、ここはですね、最近にはなかったことだと思いますんで、まあ、頑張ってまいりましょう。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、鎖国明けの徳川幕府みたいということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。